生を問う一般質問をお伝えします。一般質問は21人の議員により4日間にわたって行われました。新型コロナワクチン接種や資源ごみ分別アプリの概要、月のワグマ被害対策など広範な市政課題について質問がありました。はじめは政友会小笠原秀夫議員の質問です。一人親家庭等医療費の給付対象。質問、18歳に達する年度末までの児童という給付対象について、年齢を引き上げるべきでは。答弁、現在の給付は岩手県の事業を活用して実施しており、対象年齢の見直しは盛岡市単独で行う必要があります。他の生活困窮者や疾病のある人との整合性を考慮し、慎重な検討が必要だと考えます。家畜の臭気問題への対応状況。質問、東阿仁は民主地区では家畜による悪臭に悩まされています。苦情の把握と対応状況は。答弁、苦情発生時には現地確認の上、事業者に悪臭防止対策を依頼し、悪臭発生防止に取り組んでいることを確認しています。引き続き適切な助言を行い、良好な環境づくりに努めます。この他の質問、子どもの貧困の連鎖を止める施策、マンションなどの避難場所の確保、HPV ワクチン、政友会小笠原秀夫議員の質問でした。次は日本共産党盛岡市議団鈴木勉議員の質問です。高齢者のワクチン接種予約支援。質問、インターネットに不慣れな高齢者でも安心して新型コロナワクチン接種の予約ができるようサポート会場の設置を検討すべきでは。答弁、老人福祉センターなど盛岡市内公共施設で操作支援窓口の設置を進めており、すべての高齢者が3年7月末までに接種できるよう努めます。集団的個別接種時の交通手段確保。質問、新型コロナワクチンの集団的個別接種実施時に会場までの移動手段として臨時バス運行などの対応が必要だと考えますが、検討状況は。答弁、各会場とも接種会場と最寄りの駅やバスターミナル、臨時駐車場を往復する輸送バスの運行について準備を進めています。この他の質問、事業者向け盛岡市独自支援金の創設、プラザオデッテへの Wi-Fi 整備。日本共産党盛岡市議団鈴木勉議員の質問でした。続いて、創成会大畑昌司議員の質問です。再犯防止の重要性。質問、盛岡市が再犯防止推進計画を策定した背景は、また再犯防止の重要性について見解は。答弁、盛岡市の刑法犯の検挙件数は減少し続ける一方で、再犯者率は年々増加しています。誰もが安心して暮らせる地域社会の実現のためには、再犯の防止が非常に重要な課題だと認識しています。放課後児童クラブの整備目標。質問、放課後児童クラブを5年度までに15クラブ整備する計画の達成について見通しは。答弁、元年度と2年度で6クラブを整備済みであり、3年度から5年度で9クラブの整備を予定しています。今後も児童の安全安心な放課後の居場所の確保に向けて取り組みます。この他の質問、コミュニティスクール制度、災害対策基本法改正とマイタイムライン。創成会大畑昌司議員の質問でした。代わって、政友会後藤百合子議員の質問です。バスセンター整備事業への見解。質問、盛岡バスセンター整備事業では、 共同事業体から建設事業者が脱退しましたが、見解は。答弁。建物の構造検討に時間を要し、設計が遅れた経緯は把握していましたが、脱退に関する詳細な内容は把握していません。事業体から満たすべき機能が合理的な価格で提案されず、残念です。盛岡市動物公園再生事業の現状。質問。盛岡市動物公園再生事業に関する土木工事では、協議事業者が辞退したと聞きますが、認識は。答弁。民間のノウハウを生かしたコストの合理化や広報の提案などを施工者側に期待していましたが、事業者と認識の食い違いがありました。5年度のオープンに向け、事業者と連携し事業を進めます。この他の質問、バスセンター整備への岩手県の支援、ワクチンの効用に対する医学的見地に基づく見解、声優会後藤百合子議員の質問でした。今度は日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問です。資産財の製品化支援。質問、資産財の迅速な製品化のため、乾燥施設や機械の導入支援と製材業者との連携による需要拡大が必要だと考えますが、所見は。答弁。機械購入に対する国の補助制度の活用を促すほか、林業関係者と連携を強化し、森林管理の適正化と林業の成長産業化につなげていきます。さら地を利用した高麗駅前開発。質問、利用価値が高い高麗駅西口のさら地を市が取得し、まちづくりに活用しては。答弁、宅地分譲されると聞いています。高麗駅周辺は盛岡市立地適正化計画で居住誘導区域となっており、計画の方針に合致していることから今後の動向を注視していきます。この他の質問、高麗駅前県道の歩道整備への対応、公共交通空白地の交通対策、日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問でした。次は、市政クラブ伊勢志保議員の質問です。実施者の年代別の動向と理由。質問、コロナ禍で全国的に女性と子どもの実施が増えていると聞きます。盛岡市の動向と理由は。答弁、40代、50代が 43.1%、60歳以上が 41.4%、39歳以下が 15.5% で、男女比は男性が 63.8%、女性が 36.2% です。主な原因は上位から健康問題、経済生活問題、家庭問題です。身元保証を行う団体との連携。質問、盛岡市内には高齢者支援として保証人代行などを行う団体がありますが、連携について所見は。答弁、地域包括支援センターが身元保証を行う団体を紹介するなど連携しています。団体から高齢者支援の現状や課題について意見を聞き、さらなる連携について意見交換を行います。この他の質問、コロナ後遺症の治療費への支援、コロナ発生前と異なる職業訓練、青年貢献制度、市政クラブ伊勢志保議員の質問でした。続いて市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。地域の貢献度に応じた空き家対策。質問、各地域が納めた市税の一定割合を地域に還元する地域別枠配分査定制度を設け、貢献度に応じた空き家再生や利活用を推進しては。答弁、空き家や空き地が多い地域ほど予算配分が小さくなり、施策実施が難しくなる課題があります。各地域と協働し、地域課題の解決を図ります。 環境エネルギー部への名称変更。質問、エネルギー政策の強化を図るため、環境部から環境エネルギー部へと名称を変更し、政策に取り組む姿勢や意気込みを示しては。答弁、脱炭素社会の実現に向けた実効性のある取り組みを推進していきたいと考えており、当面は現行組織で対応します。この他の質問、空き家の行政代執行の見込み数、電力需給上昇率の試算、JR 山田線、市政クラブ鈴木和夫議員の質問でした。代わって市政クラブ竹花聖子議員の質問です。男女均衡に向けた審議員の選考。質問、委員や審議員の選考にあたり、各行政機関や地域に対する盛岡市の対応は。答弁、女性人材リストの整備や女性登用率調査、女性の推薦依頼などに取り組んだほか、公募時にホームページ上で女性参画を呼びかけるなど、市民全体の意欲喚起に努めています。スクールサポートスタッフの配置。質問、新型コロナ感染症対策として、盛岡市独自予算でスクールサポートスタッフを配置すべきでは。用語解説です。スクールサポートスタッフ。教師の負担軽減を図り、教師がより児童生徒への指導や教材研究などに注力できるよう、学習プリントなどの準備や採点業務、来客電話対応、新型コロナウイルス感染症対策の消毒作業などをサポートする人材。文部科学省ホームページより。答弁。盛岡市内全小学校と一部中学校に2学期までは配置が可能です。未配置の中学校や3学期以降の全学校への配置について、国や岩手県に強く要望するとともに、盛岡市独自配置も検討します。この他の質問、ICT 教育研修、学校事務職員のサブ6協定締結状況、IC カード、タイムカードの配備。市政クラブ、竹花聖子議員の質問でした。今度は、公明党、太田隆治議員の質問です。コロナ禍での生活資金貸付事業。質問、コロナ禍で困窮した世帯を対象とする緊急小口資金や総合支援資金を利用する世帯数は。答弁、2年度は緊急小口資金として1426世帯へ2億5874万円。総合支援資金として737世帯へ4億6838万円を貸し付けました。限度額に達し貸し付けできない世帯は143世帯ありました。ドクタータクシーによる訪問接種。質問、医師がタクシーで訪問し診療するドクタータクシーを活用し、ワクチン接種会場まで自力で行けない人に訪問接種しては。答弁、訪問型接種の実施にかかる負担が大きいと考えており、タクシー活用による費用をかかり増し経費として支給する方向で調整しています。この他の質問、奨学金返還支援制度の拡充、PCR 検査センターの設置。公明党、太田隆治議員の質問でした。次は、日本共産党盛岡市議団、三田村亜美子議員の質問です。盛岡市産米を活用した食料支援策。質問、コロナ禍で需要が減少している米を活用し、生活困窮者や学生に食料支援を実施しては。答弁、生産者からも厳しい状況と聞いており、消費拡大の観点からも意義があります。帰省できない学生に盛岡エール便で盛岡市産米を届けており、今後も関係団体と支援を検討します。保育補助者の確保。質問、保育所の人員不足は深刻で、新型コロナ感染症の対応を行うスタッフの確保は困難です。 保育補助者を盛岡市が確保し支援すべきでは。答弁、保育関係者から補助者配置の支援要望を受けており、現場のニーズは高いと認識しています。盛岡市の事業活用など支援方法を検討します。この他の質問、学校施設への生理用品配置、高校大学の授業料一律半減免除、日本共産党盛岡市議団三田村亜美子議員の質問でした。続いて、市政クラブ大谷陽介議員の質問です。不登校特例校の設置。質問、岐阜市では不登校児童の実態に配慮した特別な教育課程を編成する不登校特例校を設置しています。盛岡市も設置を検討すべきでは。答弁、不登校対策は重要課題です。特例校設置は現在考えていませんが、岐阜市の取り組みも調査研究し、不登校対策事業の参考にします。芸能人による盛岡の魅力発信。質問、盛岡の魅力発信を盛岡市に移住したお笑いコンビ天心の木村さんに依頼しては。答弁、発信力のある著名人と連携したプロモーションには、幅広い層からの支持や全国的な注目度の高まりなど大きな効果があります。盛岡にゆかりのある著名人の活用に積極的に取り組みます。この他の質問、市長と教育長が考える理想の教育、観光資源としてのスポーツ施設の PR、市政クラブ大谷陽介議員の質問でした。代わって、日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問です。高校統合と中学生の進路。質問、盛岡南高校と小塚田高校の統合は、都南地域の中学生の進路の選択肢を狭めるのでは。答弁、特に都南地域の中学生の高校の選択肢を狭めるもので、影響は大きいです。各学校において子どもの思いや不安を受け止め、よりきめ細かな進路指導を行う必要があります。小中学校校舎安全対策改修計画。質問、計画完了で全小中学校の安全対策は終了するのですか？また、城北小学校、黒石の中学校、北松園中学校の修繕が計画に含まれない理由は？答弁、すでに大規模改修を計画している学校は、安全対策に重点を置き改修し、3校については、新設や大規模改修後20年目をめどに修繕を行います。この他の質問、屋内運動場改修、五輪開催についての所見、祭りやイベントへの取り組み方針、日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問でした。今度は公明党伊達公子議員の質問です。祖父母手帳の発行。質問、共働きの子育て世代にとって最も身近で頼りになる祖父母が現在の子育ての情報を得られるように祖父母手帳を発行しては。答弁、他都市の事例を研究するとともに、盛岡市内の子育て支援団体と意見交換を行い、祖父母の子育てを効果的に支援する方法を検討します。通級指導教室へのエアコン設置。質問、通級指導教室は夏季でも窓を閉め切るため、エアコンを早急に設置すべきですが、見解は。答弁、言葉の教室など盛岡市立小中学校に延べ22教室がありますが、児童生徒が授業に集中するため早急な対応が必要だと認識しています。3年度は8教室に設置し、今後も順次設置に努めます。この他の質問、改修後の学校施設のトイレに関する利用実態調査。公明党伊達公子議員の質問でした。次は日本共産党盛岡市議団神戸信也議員の質問です。 公民館への Wi-Fi 環境整備。質問、デジタル化に対応した公民館運営のため、Wi-Fi 環境整備が必要だと考えますが、所見は。答弁、市民からの要望が多く、市民サービスの観点からも、通信環境整備の必要性は認識しています。利用者の意見を聞き、必要な通信範囲と安全な使用環境を精査しながら検討していきます。住宅リフォーム事業の実施。質問、エネルギー効率を重視したリフォーム事業に取り組み、産業振興と地球温暖化対策を図るべきだと考えますが、所見は。答弁、事業実施は盛岡市内経済回復に寄与し、地球温暖化対策の推進につながると認識しています。実施に向け、町内連携を図り、事業者と協力します。この他の質問、国保税の子どもの均等割軽減、情報の自己決定権を保障する制度整備、日本共産党盛岡市議団、神戸真也議員の質問でした。続いて、政友会千葉信行議員の質問です。新市庁舎構想。質問、新市庁舎の建設にあたり、あらゆる角度からあるべき姿を検討する必要があるのでは。答弁、現市庁舎が抱える課題の解消を図るとともに、各分野における計画や方針を踏まえ、全市的な視点の検討が必要です。市民の意見を聞き、多くの人々に愛される新市庁舎像を描きます。出産から一貫した子育て支援。質問、産後ケアの充実と出産から子育てまで一貫して対応できる施設整備について所見は。答弁、産後ケアについてはすでに実施中の訪問型に加え、通所型実施に向けて現在準備を進めており、今後短期入所型にも取り組みます。施設整備については他都市の事例を調査研究します。この他の質問、公共施設整備における国の支援、官民連携の課題、子ども科学館の改修計画。政友会千葉信行議員の質問でした。代わって、政友会浅沼克人議員の質問です。クラウドファンディングの導入。質問、京都市は再生医療の技術開発費用をガバメントクラウドファンディングを用いた寄付により調達しました。盛岡市でも導入を検討すべきでは。答弁、特定の事業において新たな資金調達の手段となり有効だと認識しています。導入可能な事業について町内で引き続き検討を進めます。民族芸能の映像公開と継承支援。質問、活動を休止している上幅地区の山伏神楽の継承支援のため映像を公開することが有効だと考えますが、所見は。答弁、都南村合併30周年企画展で上映を検討するほか、PR 動画を作成し、インターネットや図書館で公開するなど、情報発信を予定しています。この他の質問、学生が地域企業を知る機会の提供、都南集いの森、小規模多機能自治と支援体制、政友会浅沼克人議員の質問でした。今度は、創成会豊村哲也議員の質問です。児童生徒のマスク着用の考え方。質問、マスク着用のまま体育の授業を受けた児童の死亡事案が他都市で発生しました。盛岡市の児童生徒のマスク着用に対する基本的な考え方は。答弁、身体的距離が十分に取れない場合は着用し、健康被害が懸念される場合や体育の授業時などは着用しなくても良いこととしています。新型コロナワクチン接種のリスク。質問、接種にあたりリスクを含めた正確な情報を伝える必要があります。市民に配布した案内には、 特例承認に関する説明がありませんが、見解は。答弁、同封の説明書でリスクも含めたワクチンの説明をし、予診票に理解の確認欄を設けており、同意の上での接種になると認識しています。この他の質問、コロナによる精神的経済的危機、次期都市計画道路整備プログラム期間終了時の進捗、創成会豊村哲也議員の質問でした。次は政友会中野幸之助議員の質問です。バス路線再編に向けた検討、質問、新型コロナウイルス感染症と少子化の影響でバス事業者は苦しい状況にあります。盛岡市と事業者で効率的な路線再編を検討すべきでは。答弁、持続可能な公共交通の実現のため、交通事業者と相談しながらどのような支援をするべきか検討していきます。都南村合併30周年記念事業、質問、4年度に都南村との合併30周年を迎えますが、記念事業の検討状況は。答弁、記念シンポジウムや都南地域の伝統芸能の舞台発表、公共施設と連携した企画展示に加え、町内では合併30周年を冠した事業の募集を検討しており、団体や地域と連携して取り組みます。この他の質問、バス事業者の経営状況と支援、都南村合併記念タイムカプセルの前倒し開封、政友会中野幸之助議員の質問でした。続いて、公明党池野直友議員の質問です。資源・ごみ分別アプリの概要。質問、3年7月から本格運用される資源・ごみ分別アプリについての概要は。答弁、盛岡、都南、玉山地域の収集日程の表示やゴミの品目検索などが可能であり、すでに1000回以上ダウンロードされています。外国語表記にも対応し、若年層や外国人の利用促進を図ります。中央卸売市場の場内業者への支援。質問、コロナ禍から市場を守り維持するため、3年度に予定している場内業者への支援は。答弁、2年度は新型コロナによる影響が大きい13社の施設使用料を総額でおよそ350万円減額しました。3年度は国の支援策や場内業者の取扱い高の推移などを注視し適切に判断します。この他の質問、 3R 推進の取り組み、新野球場の植樹構想、公明党池野直友議員の質問でした。代わって政友会田山俊悦議員の質問です。逃走害を受けたリンゴ農家の支援、質問、逃走害の影響を受けたリンゴについて加工品の販売や学校給食へ取り入れるなど支援を行うべきだと考えますが、所見は。用語解説です。逃走害。リンゴなどの果樹が発芽してから開花する時期にかけて、低温に遭遇したり霜が降りたりすることで生育に悪影響を及ぼすこと。着火不足、果実の変形や表面に特有の傷がついて品質が低下するほか、樹木そのものの生育にも悪影響があります。岩手県ホームページより。答弁、イベントなどで規格外品を出荷販売する機会を設けたり、翌年以降の生産面で支援するなど、生産者の意欲を維持できるよう取り組みます。全町を挙げたツキノワグマ対策。質問、ツキノワグマの出没は農業被害にとどまらず、人命が脅かされる恐れもあります。市民を守るため、全町横断的に対策に取り組むべきでは。答弁、出没情報を速やかに学校や福祉施設などと共有し、 役割分担しながら人身被害を防止するとともに、市民へいち早く情報提供します。この他の質問、逃走害の発生状況と被害見込み額、民族文化の継承に向けた取り組み、政友会田山俊悦議員の質問でした。今度は市政クラブ野中康議員の質問です。盛岡市職員募集時の年齢制限緩和。質問、職員募集の年齢制限を緩和し、就職氷河期世代の雇用支援と優秀な人材確保に努めては。答弁、元年度から39歳を上限とする社会人枠の採用試験を導入しました。3年度実施の試験では、就職氷河期世代枠や移住定住枠を新たに設け、社会人枠よりも年齢制限を緩和する予定です。新たな給付金制度の実施予定。質問、国では新たに新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を設立しましたが、国からの情報の把握と対応の状況は。答弁、支給対象が示され、可能性がある人は把握しています。早期支給の準備を進めており、確実な申請を促すために事前周知を検討中です。この他の質問、盛岡市暮らしの相談支援室の相談対応状況。市政クラブ野中康議員の質問でした。以上、市政を問う一般質問をお伝えしました。